ベンジャミン・ブリッティンは1913年11月22日、イギリスの東南海岸にあるローブシュトフツというところで生まれて、で、この間死んだ時もそこからあんまり遠くないオールドバラで死んでいます。だからまあ要するにイギリスで生まれ、イギリスで死んだ。なんか随分長い間心臓が具合悪かったんですね。それで、かなり長い間苦しんで、それで死んだようですよ。1913年っていうと、実は僕と同じ年なもんだから、僕はベンジャミンの音楽っていうのを聞くと、いつもなんか自分と同じ年の人の音楽っていう意識ちょっと持ちながら聞いたもんでした。それからもう一つね、僕ベンジャミン・ブリッティンで忘れられないことは一つ。これはアメリカのアスペン、コロラドのアスペンで、彼が1964年ですけども、賞をもらった時、その授賞式の時に演説してます。挨拶してるんですが、その中の一節に彼はこういうこと言ってます。私は音楽の魔力、マジックな力というものを信じて、一生信じてきた。それでこれはいわゆる、音楽における、分析的なもの、知的なものというのとはではどうしても捕まらない別のもので、これはただ響きがするということだけで人を引きつけてやまない、そういうものがあるところに持ってきて、その力をもう少し深めていったもの、それが私は音楽っていうもんだと思うということを言ってます。で、その例の一つとして、シューベルトの晩年の作品を、創作を言い上げましてね、この中にはその音楽の持っているマジックな力というものが込められていて、これはほとんどもう夢の、無遊描写みたいな、そんなふうな力で、無遊描写的な力でもって人を、心を誘いものだ。そんなような言い方してる。それが僕なんか一度読んだけれど、もう忘れられないですね。ベンジャミンっていう人は、そういうふうな音楽の魔の力を信じた人だなということと、それからそれ特にね、そのマジックな力って呼んだその呼び方ですよね。音楽の魅力とかなんとかっていうんじゃなくて、それを魔って呼んだっていう。そのこと。そのこと、この2つのことがね、僕ベンジャミン・ブリットンが思うといつも忘れられません。で、それはベンジャミン・ブリットンにはね、ちょうど文学者で言えば E.T.A. ホフマン、A.T.A. ホフマンみたいな、そういうところが一つありましてね、人の作品、ことに、まあ劇的な作品、オペラなんか聞いていますと、ある種のこのね、幽霊って言っちゃおかしいけども、なんか人間の普通の世界を超えた、その背後世界って言いますかね、どっか違う世界から音がこう届いて僕たちの方に聞こえてくる、そういうものを引き出そうとしていたような気がするんですよ。で、僕が一番それ強く感じたのは「Turn of the Screw」、ネジの回転っていうヘンリー・ジェームスの有名な小説につけたオペラをベニスでもって初演があったんですけど、それを聞いた時ですけども、それだけじゃなくてね、人の出世作になったピーター・グライムズにも、これは海の人間に対する呼び声として、どうしても人間がそこへ行って、その力にはかなわない、あるね、自然の持ってる不思議な力として、ピーター・グライムズなんかでは出てるんですけども、そういうものとして、それからまた日本のお能の隅田川を聞いて、それでそれにインスパイアされて書いたと言われているカーリュ・リバーの音楽を聴いても、それから彼が一番最後の作品になった「トーティン・ヴェネーディ」、トマスマンの ベニスの死というオペラ、その中の部分、僕は実は聞いただけなんですけども、それ聞いた時もやっぱりね、人間がこうその声、呼び声を聞くと逆らうことができない、そういうふうな呼び声が、あって、その呼び声の純化されたで強力になったもの、それが音楽だ。それを彼が、ね、一生信じてたっていうところが、ね、僕はあの彼の作品聞くと、そうだなっていう気がするんですよ。で、そのそういうベンジャミン・ブリッジの不思議な魅力、そういうこのまあアトモスフェアみたいなもんですよね。そういう力、それをね、ベンジャミン・ブリッジはおそらく自分の生まれて育って、それで死んだこのイギリスのことに、このイーストアングリアって言いますかね、イギリスの南の、あ、東のこの環境から引き出してきた、そういうことを言っていいんじゃないでしょうか。で、彼はだから音楽の中でね、自分の育ったそのハイマート、ふるさとっていうものに対して一生を通じて忠実だ、そういう音楽家ですね。まあ、それは僕の考えです。しかし、とにかくベンジャミン・ブリッテンの音楽を聴いて、その魔的な力っていうのを感じるか感じないか別として、彼はあの節回しに非常に独特なイギリス的なものっていうのを持ってましたよね。で、それはね、かなり意識的に使ったものだとは思うけども、で、ベンジャミン・ブリッテンが出てきたために、これまでとかく評価が低いというだけじゃなくて、ほとんどそのよその国からは真面目に取られることがなかった近代イギリスの音楽、エドワード・エルガーだとか、ウィリアム・ウォールトンだとか、ラルフ・ボーン・ウィリアムズだとか、そういったようなものがね、ベンジャミンを通ってもう一度振り返ってきた時に、その島国的な孤立っていうのからこう解放されて、もう少しこう普遍的な世界の音楽の視野の中にこう入ってきた、そういうこともあるんじゃないでしょうか。ベンジャミン・ブリッテンの作曲家としてのベンジャミン・ブリッテンというのは、20世紀全般の主要な作曲家たち、つまりストラヴィンスキーであるとか、シュエンベルクであるとか、バルトークであるとか、こういうふうな人に必ず見られた、あの音楽が一つのこう危機にあるという、そういう意識、それを自分で持っていたとか、あるいはそれに脅かされていたとかいうふうには見えませんね。だからベンジャミン・ブリッテンという作曲家の意味は、20世紀の前半からついこの間までの生きていた芸術家としては、ちょっと特殊なくらい音の美しさっていうものに対して素朴に信じることができた人で、しかもその美しさは信じていたけど、その音が人間にどんな働きを及ぼすかっていうことになると、人間よりもう少し超えたっていうか、人間の外にある何かがあって、それが呼びかけてくるものだっていう信頼を持ってた人だから、そういう意味では20世紀の作曲家としてはかなり例外的な存在だったんじゃないでしょうか。で、今夜はそのベンジャミン・ブリッテンの忍ぶものとして、僕は彼の音楽の中では特に好きなものを2つ挙げたいんですけど、両方とも比較的早い頃の音楽ですけどね。一つはアルチュール・ランボーのテクストによるテナーと、それからストリングオーケストラですかのための作品18のレ・ジルミナシオン。これから聴くレコードはピーター・ピアーズの独唱で、ベンジャミン・ブリッテンが自分で指揮をして、イングリッシュ・チェンバー・オーケストラが演奏しているやつ。